スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。最近バイトの帰りに開放感からか、バックナンバーの青い春を爆音で歌っている本マッチでございます。よろしくお願いします。いやー、なかなかこう時間がない中、収録をね、頑張っていこうと思っているんですけども、はい、一週間ぐらい前でしょうか、アンケートを初めてツイッターの方で、させていただいて、何名か、こうご協力、していただいた方が、いると思いますが、本当にありがとうございました。あのハンクララジオでどんな話をしてほしいかっていうことを、アンケートでね、やらせてもらったんですけど、サッカーの話、恋の話、日常の話、昔話っていう4択にして、日常の話が一番いいっていう風に、言っていただいたんですけども、ありがとうございます。ね、ちょっと意外で、恋の話が一番取れ高があるような気がしてたんですけど、なんか日常の話がいいっていう、ことだったんでね。はい。ちょっと意外でした。はい。それで、まあ、日常の話っていうかね、話のネタがあんまり探せない毎日なんですけども、何度も何度も言うようですけども、アルバイトを始めまして、こう、ラーメン屋さんでラーメン作ってるんですけど、バイトの、女子高生がいるんですけど、はい。名前はもちろん伏せますけど、どうなんでしょうね。こう女子高生のこうテンションに、いやもうほんとついていけなくて。いやほんとすごくて。多分、今の女子高生が全員が全員そういう子じゃないと思うんですけど、まあなかなかの、こう、イケイケっぷり。別にギャルとか、そういう感じじゃないんですけど、まあすごいんですよ。バイトの休憩室に、同級生の友達を連れ込んで、もちろん女の子の、なんで、休憩室に行くと女子高生が2人いるんですけど、いや、すごい会話をしてるんですよ。もう電車なくなっちゃった、バスなくなっちゃったって言って、〇〇先輩に電話しなよ、つって、いう話になってて、そうすると、いや、あの先輩はもう車持ってないし、バイクも持ってないからダメだよ、つって、足ひどくね?と思って、いや、ほんと、あと、なんだったかな、誰だったか、その子が、と連れてきてた友達が、じゃあ、あの先輩一回ぐらい使ってやってもいいんじゃねみたいな、連絡先聞かれて、多分その、バイトの高校生のことを、少し好きなんじゃないんですかね、こう、LINE 交換をしたんでしょう。でもなんか全然無視してるらしいんですよ。なんかタイプじゃないんだろうか。よくわかんないですけど。僕はもう話半分で聞いてるんで、あれなんですけど、いや別にもうあの人ダメだよ、つって言ってて、ほんと足にもできねえや、みたいなこと言ってて、いや男の価値はその移動手段でしかないのかなと思って、いや怖いなと思って、で僕ももちろん会話はするんですけど、いやもう話がとっちらかって、会話ができないんですよね。はい。もう、10回とラリーをがちゃんとできない。はい。もう、そもそも初球がもうツイストサーブみたいなのが来るんで、なかなか答えづらくって。はい。もちろん女子高生なんで年下ですよね。で、社員の方も、24とか28とか、店長はいくつぐらいなんだろう、40過ぎなんですけど、多分、こうやって僕が仕事終わって、夕方からバイト入って、閉店までバイトに、お仕事してると、店長がいない日ももちろんあるんですけど、店長がお休みの日は、僕が、店内で最年長の、スタッフになるわけですね。だからちょっと、なかなかね、こう、不思議な感じがして、今まで、それこそ、10年前バイトしてた時は、20歳なんで、全然年上の方いっぱいいらっしゃいましたんで、なかなかこう、はっちゃけ出たんですけど、 なかなかこうね、社員だけど年下とか、僕より仕事がバリバリできる、女性スタッフも年下だとか、なかなかこう難しくって、で、うち、僕の、昼間働いてる会社も、僕が今30歳なんですけど、40歳とか、35、6歳とか、年上なんだけど、仕事は僕の後輩みたいな人も結構多くって、なかなかこう対応というかこう、なんていうんですかね、敬語で喋るのか、まあ、お互い敬語なんですよね。僕は年上だから敬語で喋るし、まあ、敬語じゃない時ももちろんあるんですけど、その方たちは年上だけど、MC 本町は、年下だけど、会社上では先輩だからっていう風な感じで、敬語を使ってくれるんですけど、なかなかこの、なんていうんですかね、こう言葉のね、こう距離の縮まり方がなんか、縮まり方というかね、こう交わし方がなかなか難しいっていう、状況なんですけども、はい。いや、まあ、とにかくこのバイトの女子高生がちょっと怖い。怖いってか、ほんと恐怖とかじゃないんですけど、いや、ほんと、まあ、今も昔も変わってんのか、その子だけちょっと特殊なのかはちょっとまだまだわかんないんですけど、ちょっとね、だから話がもうとっちらかりすぎて、もう、あれなんですよ。そのバイトの女子高生を僕はもう藤田ニコルだと思って、対応するんですけど、でも、この、よく言う、こう、おバカタレントと呼ばれる。例えば今だと藤田ニコルさんとか、昔だとスザンヌさんとか、あと、誰がいますか？鈴木奈々さんとか。ああいう人たちってなんかおバカで売ってる感じがするんですけど、でもやっぱりああいう芸能界という厳しい世界で、やってる人たちっていうのはものすごい礼儀だったり、まあ、そういうちゃんとしたこう、テレビカメラの前じゃないそういうオフの部分でしっかり、ちゃんとした対応ができてると思うんですよね。だから藤田ニコルさんなんかは、あんな感じでなんかニコロンビームみたいなのをやってますけど、こうちゃんとね、こう、人間としては正しい、人というか、なんかこう、なんていうの、人間がしっかりできてないと、こう、そういう芸能界で生きていけないんだろうなと思ってるんですよね。メープル超合金のカズレーザーさんなんていうのはね、大学も出て賢いんですけど、ああやって、ね、こう、お笑い芸人でこう、最前線でやってるんですけど、なんか、やっぱりね、こう、あるテレビの企画でね、こう、その裏側を、みたいな感じになってると、本当大先輩の、俳優さんとか、そういう方には、ものすごい、お手本のようなね、対応するんですよ。いや、本当すごいなと思って。だから、そのバイトの女子高生と藤田ニコルさんを照らし合わせるのはどうかと思うんですけど、ちょっとね、そういう風な感じで、やっていってね、こう、なかなかこう、今僕が勤めてるこのラーメン屋さん、結構スタッフが少なくって、こう、顔を合わせることが、必然的に多くなってしまうので、うまいこと、やっていきたいなと思うんですけども、はい。だからね、ちょっと、まあ、僕がね、選んでバイト始めたんですけど、まあ、仕事して、夜バイトっていう一日と、仕事してサッカーのトレーニングっていう一日と、ちょっとね、こう、平日の夜はもう基本的にもうお家にいないんですよ。だからちょっとオフがなくて、まあ、土日はね、昼間サッカーして、で、夜時間あればバイトとか、今は夜もトレーニングすることもありますから、なかなかこうね、遊ぶ時間がないと。オフがもう全くなくって、はい。だからね、ちょっと、心休まる時間がないんですよ。だから唯一、こう、ストレス発散じゃないですけど、こう、解き放たれるのがこのバイトの帰り道。はい。そんな感じで、バックナンバーをね、爆音で歌ってますけどね。はいはいはい。まあまあそんな感じで。あ、だから、今それこそドラマがね、新ドラマが始まってますけど、今までみたいに2本3本見たいのは見たいんですけど、いやちょっとどうしても見らんないんで、もう、 今回は金曜日の、港かなえさん原作のリバース一択でちょっとね、行ってみようかなと、思ってるんですけどもね。はい。まあまあそんな感じで、今まで通りゆるゆるとダラダラと、放送ね、毎週毎週、できるようにね、時間を作ってやっていきたいなと思っております。はい。それではメールも来てるので、一旦止めて、キュルキュルっていう音でね、メール紹介したいと思います。それではメールを紹介していきたいんですけども、先週募集したメールが、アルバイトの思い出みたいな、話をさせてもらったと思うんですけども、はい、タイトル、バイトの思い出ということで、アマンさんからいただきました。いつもいつも、ほんと毎週毎週ありがとうございます。アマンさんもレスが早くて、もう翌日、だから、スイートポッドキャスティング水曜日10時に配信して、だいたい木曜日にはもうメールいただけるんで、ほんとね、ありがたいの一言ですよ。ほんとに。もう、アマンさんのために、やってるようなもんって言っても過言ではないぐらいなんですけどもね。はい。アマンです。学生の頃、ケンタでバイトしてまして、クローズまでいるシフトだと、当時は残ったチキンとかもらえました。私は一生分のケンタを食べましたので、それ以来ほとんどケンタは食べませんということでね。ありがとうございます。飲食店で、バイトあるあるですよね。はい。コンビニだと、なんかパンとか持って帰れたりするんでしょ？まあまあまあ、いろんなバイトがあると思うんですけども、ラーメン屋さんでバイトしてるんでね、まかないが、200円するんですよ。普通にお客さんとして入ると、700円から、900円ぐらいのラーメンかな。1000円超えるラーメンってあんまないと思う、ないんですけど、うちのラーメン屋さんは。ないんですけど、まあ、200円でね、好きなラーメン食べれるんですけど、まかないで。まあまあまあまあ。でもね、200円だったらと思って、ね、ケチっちゃうんですよね、200円でも。ケチっちゃうんで、でも結局、なんかこう、餃子とか、6個焼きのところをなんか9個間違えて焼いちゃったりとかで3個余っちゃったりするのをもう放置してあるんで、それをね、パクパク食べながらやってますけどね。はいはいはい。ケンタッキーでバイトしてるってすげえいいっすよね。でも、チキンばっかりなんでしょ、どうせ。違うのかな。お寿司屋さんだったらなんかお寿司もらえそうだし、パン屋さんだったらパンとか、ケーキ屋さんだったらね、ケーキとかね、シュークリームとかもらえそうだけど、でも、ケンタッキーのチキンって、なんていうんですかね、突然食べたくなる時ってありませんかね、リスナーの皆さんも。なんか、なんか、マクドナルドほど、こう、日常に、こう、密接にはないけど、まあ、同じようなね、ファーストフードみたいなもんだと思うんで、あれなんですけど、でもなんか、ご飯食べに、まあ、行こうぜとか、サブウェイ行こうぜとか、それこそまあスキヤとか行こうぜとかあるんですけど、なかなかケンタッキー行こうぜってなんないんですよね。まあその弾みがあるのかどうかわかんないですけど、もうほんと突然ケンタッキー食いてってなる時があるんですけど、そうですね、ケンタッキーはでももう1年以上食べてませんね。はい。いや、なかなかこれどうしたもんでしょうか。はいはいはい。ケンタッキーのパンみたいなのあるじゃないですか。パンみたいなやつ。ドーナツのなんかふんわりしたやつ。あれ、うまいっすよね。あと、ケンタッキーのポテトがいいっすよね。皮付きの。なんか食べ応えのある。マックのポテトももちろんうまいんですけど、食べ応えのあるやついいっすよね。はいはい。それと、なんだっけ、ツイッターの方で、ダイレクトメッセージいただいたのがありますね。ケンハドウさんからいただきました。ありがとうございます。恋にバイトにご苦労様です。唐突ですが、好きな女性芸能人、四天王を教えてください。私の場合は、有村架純さん、市川紗椰さん、本田翼さん、 大政彩さん、このネタを過去に取り上げられてたらスルーしてくださいということなんですけども、ありがとうございます。四天王ですか。実はね、何本か前、美女ランキングみたいな感じの配信があったと思うんですけど、まあまあまあまあ、いいでしょう。まあ、その時とあんま変わんないんで、もし気になるリスナーの方いらっしゃいましたら、ちょっとね、過去回を、ね、遡って、まだまだハブちゃんがいた頃だと思うんですけどね、だから30回以降、35以下の、やつにあると思うんですけど、四天王、僕ちょっとね、このメッセージをいただいてから結構考えたんですけど、3人まではね、すっと決まるんですよ。もう一枠がね、難しくて。だから、ちょっと深読みしすぎだったんですけどね。四天王ってもう負けない4人だと思ってて、だからもう揺るがない4人を選ばなきゃって思うと、ちょっとなかなか苦しくって、多分、このケンハドさんも、有村架純さん、市川さやさん、本田翼さん、大政彩さんっていうのも、多分、今、暫定だと思うんですよね。多分、1年後は多分変わってると思うんですよ、この四天王。だから、変わらない四天王をって思って、ちょっと考えてしまって、難しかったんですけど、とにかくまだ深田恭子さん、長澤まさみさん、石原さとみさん、で、もう一枠をどうしようかっていうので、上戸彩さん、ゆうかさん、深津絵里さんでこれね、かなり競ってたんですけど、もう奇跡の30代、ゆうかさんで、決まりです。僕の、女性芸能人四天王、深田恭子、石原さとみ、長澤まさみ、最後は、ゆうかということで、よろしいでしょうか。で、この女性芸能人っていうくくりが結構でかくって、なかなか選びづらい。それこそ上戸彩さんだってね、素敵ですし、それこそ有村架純さんなんてね、今これからどんどんどんどん来ると思うし、ね、なかなかこう、いろんなタイプがいると思うんで、ということでちょっとね、この女性芸能人っていうくくりをちょっと僕が、てこ入れしまして、女性、芸能人ではなくって、女優さん視点の、発表したいと思います。求められてないけど、勝手に、発表したいと思います。まず、満島ひかりさんですね。あの人はすごい。前クールで、カルテットで出てましたけど、カルテットの、満島ひかりさんですよね。すずめちゃん役の、演技がとても上手だと思います。素人目から見てもなんかこの人はすごいなって思っちゃいますね。一年ぐらい前かな、若者たちへっていう、妻夫木聡さんとかね、瑛太さんとか、長澤まさみさんとか、あと、唐本さんの、お子さん。からもと何だったっけな、忘れちゃったけど、あの人たちが出てる、あれん時の、満島ひかりさんの演技がもうちょっと忘れらんなくって、すごかったなと思って。まあ、満島ひかりさんですね。満島ひかりさんが出てるドラマは何とかしてみたいなと思ってます。はい。次はそうですね、戸田恵梨香さん。はい、戸田恵梨香さんね、コンクールは金曜日のそのリバースに、出てくるんですけど、何ですか、戸田恵梨香さんはそうだな、ライアーゲームとかね、懐かしいですけども、ライアーゲームとか、あと、工藤官九郎さんが、脚本、原作、ちょっと、いまいちあれですけど、流星の絆っていうね、嵐の二宮くんと、錦戸くんって今、何、カトゥーンじゃなくて、なんだっけ、関ジャニか。の錦戸くんと出てるね。あれとかもそうですし、それこそ7月だったかな。次のクールでまたコードブルーをやると思うんで、その時にも戸田恵梨香さん出るんじゃないかなと思ってる、期待してるんですけどね。はいはいはい。あと演技というか、多部未華子さんもね、なかなかすごいなと思ってますよ。山田太郎物語っていうドラマが昔ありましたけどね。それこそまた、嵐の二宮くんが出てるやつですね。桜井くんも出てたかな？はい。なんかちょい役で、元 AKB の 小地春も出てるらしいですけどね。はいはいはい。じゃあ、多部未華子さんもすごい、あの演技は。多部未華子さんの演技も結構好きですけどね。はいはいはい。あと、そうだな、女優さんの四天王の4人目もまあ、また難しいと。あの、大竹しのぶさんとかね、もうこの人たちはもうレジェンドなんで、はい。レジェンドだから、ちょっとなかなかこう、もう、選ばなくったってもう皆さんわかってるでしょっていう感じですよね。橋本愛さんもすごいし、そうだな演技。なんかね、そうだな、満島ひかりさん、誰だっけ、戸田恵梨香さん、多部未華子さん、そうだななんか、自分で発表するって言っといて、4人目でまた詰まっちゃったな。そうだね、誰がいいかな。橋本愛さんかな、やっぱり。あと、二階堂ふみさんとかもすごいっすよね。あの、橋本愛さんは、あの、つなぐっていう映画で、めちゃくちゃすごかったっすけどね。はい。アマちゃんとかが有名ですけど、つなぐっていう松坂桃李さんが出てる、映画もすごかったですね。橋本愛さんは。で、二階堂ふみさんは、あの、孫子音監督の映画もやってますし、あと、二階堂ふみさんは、あれですよ、悪の経典。伊藤秀明さんが、こう、学校の先生で、こう、次々に、自分の教えを殺していくっていう映画も、二階堂ふみさんすごかったですね。はいはいはい。まあまあちょっと、あの、メールの内容とは脱線しましたが、まあまあそんな感じですよ。はい。スルーしませんよ、全然。はい、ケンハドさんもこういうね、あの、唐突に、なんかね、ありましたらもうガンガンいただければね。まあ、ケンハドさんだけじゃなくて、リスナーの皆さんもね、あの、こういう、なんか無茶ぶりでも何でもいいんでメッセージいただけると本当にありがたいんで。はいはいはい。まあまあ、そんな感じですかね。はいはいはい。まあ、そうですね。だからちょっとこのドラマの、コンクールのこれリバースっていうのはもう藤原竜也さんも出てますし、戸田恵梨香さんも出てますから、ちょっと演技の部分ではちょっと期待していいのかなと思ってます。まだ見てないんですけど、はい。藤原竜也さんもね、追い込まれて追い込まれてもうギリギリの役ばっかりですよね、最近ね。デスノートから始まり、まあ、デスノートから始まらなくてもあれもそうですよ。バトルロワイヤル、バトルロイヤル、バトルロワイヤルか。あれもやっぱギリギリのね、あの感じですよね。あとなんだっけ、藁の盾っていう映画とかね、大沢たかおさんとか松島奈々子さんとか、が出てるやつ、ね、岸谷五郎さんも出てたかな。なんか藤原竜也さんもうわーみたいなの多いじゃないですか。なんか、やめろーみたいな。僕はキラじゃないみたいなね、感じの、こう、追い込まれた演技にはちょっとすごいなとやっぱ思っちゃいますね。はい。なんか、気が狂ったような、本当、なんつうんですか、もう目が血走ってるような感じはすごいなと思いますけどね。なんか、俳優魂をちょっと、感じますよね。こう素人目から見てもなんかこう危機迫る演技っていうのはちょっと、うわってちょっとこう鳥肌が立っちゃう。こう怖いっていうか、こうなんかね、こう迫力がやっぱりありますよね。はい。まあまあそんな感じですかね。はいはいはい。ということでね、メールはね以上なんですけども。来週のメールテーマを全く考えていませんでしたね。はい。そうだな、どうしようかな。まあまあ、いっか。思いついたらなんかツイッターとかでやります。はい。はい。ということで、エンディングに行く前に、ちょこっとだけあのコーナー行きたいと思います。よろしくお願いします。それではちょこっとだけあのコーナー行きたいと思います。本マッチ FC。 このコーナーは、本マッチがサッカーのことを話しするコーナーでございます。日付で言うと4月15日、なんですけども、とうとう、J リーグ最年少ゴール記録が塗り替えられました15歳の、FC 東京の、あれですよ。久保建英くんだったかな、決めましたね。15歳ですよ。僕の半分ですよ。いや、すごい。もう左足でね、左サイドからドリブルで持ち込んで、角度のないところから、ドガンと、決めましたけどね。やっぱりね、久保くんはちょっとね、えぐいっすね。はい。まあまあ、バルセロナでやってたっていうのは本物だったんでしょう。まあまあ、久保くんのことをおしゃべりするっていうのじゃなくて、その、まあまあ、J 初ゴールですよ。ね、J 初ゴールして、どうしたかっていうと、シュート決めて、ね、もう一目散に、ベンチのね、監督の方に行って、こう、ハイタッチだったりするんですけど、その前に、こう、監督がいるベンチサイドまで、走ってって、ちょっとベロをね、ピロって出しながら、こう、走っていくシーンがあったんですけど、ちょっとね、今回、このゴールパフォーマンスについて、ちょっと、面白いのがやっぱいっぱいあるんですよ、世界中には。はい。まあまあ、有名なので言ったら、やっぱり、カズダンスでしょ。カズダンス。三浦和幸選手、もう50歳も超えてね、やって、カズダンスとかね、やってますし、まあ今いろいろありますよ。結構世界ではいろいろあって、ウィニングイレブンとかね、やったことある人は、こう、エディットで、こう、選手作るときに、ゴールパフォーマンス1、2っていう感じでね、選べるんですけど、もうそれもね、何パターンだろう、今。わかんないけど、僕が最後にウィニングイレブンやってたときは、60パターンぐらいあったと思うんですけど、はい。ちなみに僕がフットサルとかでシュート決めると、ロナウジーニョみたいに、電話の、手のポーズを両手でして、こう、フリフリしながら、戻っていく感じで、いつもやってますけどね。ロナウジーニョ好きなんで。はい。あとそうですね、昔いたスペイン代表のね、レアルマドリードにいた、ラウール・ゴンサレスっていう選手はね、こう、左手の薬指にキスをするっていうね、左手？右手だったかな？スペインは右手に結婚指輪をするんだったかな？その結婚指輪にキスをしてこうね、やるとか。あと、なかなかいっぱいありますよ。こう、両手でハート作りながら、こう、ね、ピッチのギャラリーの方に、スタンドの方にね、向けながらね、やる人もいたり。あと、そうだな。昔のアルゼンチンのね、サビオラっていう選手とか、アルゼンチンの選手結構多いんですけど、こう耳に、なんて言うんですか、こう、右耳の方に右手、左耳の方に左手って置いて、あ、もっと声聞こえないぞって、もっともっと騒げっていうの、俺のところに声聞こえないよっていう、耳をダンボにするようなポーズをね、したりね、サビオラ選手とか、あと、リケルメ選手っていうね、アルゼンチンのね、ドリブラーもそういう風な感じしてたりね、はい。だからね、こう、サッカーを見るときの、このシュートを決めた後の、パフォーマンスっていうのもね、一つ注目してほしいポイントかなと思います。なかなかこう、日本代表だとあんまり特徴的なのがないからな、最近は。ね、ヤベッチ FC とかで取り上げてるのは、中村健吾選手ね、川崎フロンターレの。今年は、なんだっけ、空前絶後のジャスティスをやるみたいですけどもね。だから結構そうだな、なんか、弓矢を撃つポーズを取ったりね、する人もいますし、あとそうだな、元読売ヴェルディ、今東京ヴェルディ1969だったかな、忘れたけど、北沢選手っていう、長髪のキーちゃんって呼ばれる、今、フジテレビかな？フジテレビのなんかこう、スポーツコメンテーターみたいなのやってますけど、北沢選手が、引退試合の時に、北沢選手がシュート決めた後、ラモス・ルイですよ。ヒゲモジャの、もじゃもじゃした。ラモスがこう、 膝のラモスがこう座って、こう、なんていうの、片足の膝だけを立てて、キーちゃんの、北澤選手の、シュートを決めた右足を、そのラモス選手の、膝に置いて、北澤選手のスパイク、シューズを磨くようなポーズをね、してあげたとかね、そういうのもなかなかこう、ああ、なんか、すごいいい関係なんだなっていうふうに思っちゃったりもしましたけどね。はい。あと、そうだな、世界一かっこいいのってなんだろうな。そうですね。まあ僕は、ロナウジーニョありますし、はい。ウィニングレブンの時は、こう耳をダンボにするポーズやってたりね、を選んでましたけどね。はいはいはい。まあまあそうやって、サッカーを見る時の、ゴールパフォーマンスも一つ注目していただけたら、サッカーもっともっと楽しくなるんじゃないかなって、思っております。はい。ちょこっとだけ、本マッチ FC でした。エンディングです。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。エンディングでございます。お疲れ様でした。お疲れ様ついでなんですけど、浅田真央選手、現役生活、お疲れ様でした。ね、こう、まあ、悔いはないと、いうのはきっと嘘でしょうが、まあまあまあ、国民のね、期待しか背負ってない気がするんで、苦しかったんじゃないかなと。思いますけど、最後のね、こう、笑顔で、前を向いてっていう風なことが、なんかちょっとやっぱ印象的でしたけど、やっぱりなんでしょうかね、こう、日本人の悪い癖というか、なんというか、こう、なんでしょうか、こう、悔しいことに、悔しさが美徳みたいな、こう、感じがしましたね。こう、荒川静香選手なんかね、もう金メダル取ってスパッとやめた。あれもまたいいやめ方だったとは思うんですけど、やっぱりこう、悔いを残しながら、泣く泣く引退するような感じがしましたけどもね。でもこの浅田真央選手のね、残した功績っていうのは、こう、今ね、こう、活躍してる若い選手とかに、もう多大なる影響を与えているとは、もう確実に、影響を与えていると思いますから、ね。あとはね、こう、後輩たちに任せて、ね、国民の期待っていう重荷をね、一旦下ろして、ね、いい人生をね、送ってほしいなと思いますよ。やっぱ、あそこまで登り詰めた選手じゃなきゃ、味わえないね、経験だし、見えない風景だとは思いますから、はいはいはい。本当に、お疲れ様でした。エンディングでこんな話をするのはあれなんですけども、MC 本町来月、誕生日なんですよ。はい。5月の2日が、31歳の誕生日なんですけど。まあ、それで、別にあれなんですけど、免許、運転免許の更新がありまして、あれですよ。ゴールド免許になりますわ。はい。5年前に車を買い替えてから、無事故無違反というね、なんというこの厳禁な、感じで、おっかなびっくり運転してるのが、如実にバレちゃうような感じなんですけども。はいはいはい。まあまあ、この、ゴールド免許をね、守るべく、またね、新たな気持ちで、
安全運転をね、していこうかなと思ってますけどもね。はいはいはい。はい、ということでね、今週はこの辺でね、終わっていきたいなと思っておりますけどもね。メールテーマは設定していませんけども、何でもいいので、あのね、ケンハドさんみたいにね、唐突ですが、とか、別に何でもいいです。はい。本町に聞きたいこと、話してほしいこと、何でもいいのでね、僕なんかがね、僕なんかに聞きたくないこともいっぱいあると思いますしね。別に、ちゃんとお答えできる自信もありませんけども、そうやってメールいただけるとね、とても、こう、ラジオやってるモチベーションにはもう間違いなく、繋がりますのでね、こう、皆さんのご協力をね、得ながら、一生懸命やっていきたいなと思っております。はい。ということで、今週はこの辺で終わりにしていきたいなと思っております。はい。はい。そんな感じです。4月ね、桜もね、咲いて、こっちはもう結構咲いてますね。新潟県も。はいはいはい。咲いてますが、そんな感じで、桜が散るかのごとく、今週は終わっていきたいと思います。また会いましょう。さようなら。バイバイ。